時刻は2時10分を回っています。代わってはゲストコーナーです。今日は尾道空き家再生プロジェクト副代表理事、また尾道市立大学の講師でもいらっしゃいます一級建築士渡辺義孝さんもお迎えしています。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近もう台湾っていうワードが出てくると、あ、渡辺先生とつながってくるんですが、台湾スイーツとかね、台湾のね建物映画、はい、いろいろとありますけれども、あの台湾の映画、はい、霧の如くという映画、はい、こちらがあのアメリカのアカデミー賞の国際長編賞にノミネートされたと、はい、
そうですね、
ことですね。
一昨日のニュースで、うん、台湾代表として霧の如くをエントリーするというニュースが流れて、はい、おっと思ったんですけれども、
はい、
というのは、実は、22日の土曜日に、この映画がシネマ尾道でですね、
はいはい、
公開がスタートするということで、今日はその、台湾映画と台湾の建築についてちょっと触れたいと思ってまいりました。
はい、もうこの霧の如くというあの作品は1950年代の台湾ということで、
はい、
先生歴史もね、台湾の歴史も大変詳しくていらっしゃると思うんですけれども、
台湾の日本統治時代っていうのが、戦後終わるわけですね、
はい、
でちょっと遡ると1895年から1945年の敗戦まで台湾は日本の植民地、日本だったわけなんですね。で、その後日本がごそっと引き上げた時に、中華民国の政権が、その間空白のところに入ってきて、統治を始める、で台湾の人たちは一時、植民地から解放されたからラッキーと良かったっていうふうに思うんですけれども、中国大陸から来た、同じ漢民族であるはずの人々の、支配っていうのが実は、ある種日本以上に苛烈で過酷だったこともあって、それで台湾の人々が、中華民国、中国大陸から来た人を国民党政権に対して非常に緊張を高めていく、そういう中で、228事件というのが起きてですね、武力的な闘争になり、そして血の弾圧があった、それが1947年、そして49年の戒厳令布告っていう中で、もうみんな口にチャックをしてですね、苦しく密かに生きていかなきゃならない時代っていうのがその後、38年間も続くんですね。そのあたりの時代を書くっていうのは基本タブーで、というのはこれまでタブーだったんですね、これというのはその中国からやってきた人々の末裔というのもいるし、やっぱり彼らをやっぱり非常に過酷な弾圧者として描くのもためらいがあったし、でもちろんたくさん、1万を超す犠牲者が出たと言われている、人々の遺族にとっても、これはずっと隠し続けてきたことだし、それがやっぱり戦後80年ぐらいになってきて、事件から起きてからもう70年以上経ってきた中で、やっぱそれをこうちゃんと映画にしていこう。で、これの映画のやっぱりヒットした理由っていうのが、ちょっと言い方あれですけど、エンタメとしても面白い、これはデリケートな言い方なんですけれども、非常に厳しい時代の物語を描きながら、やっぱ一人の少女と青年との出会いと別れっていうものが描かれている、見物として、物語としても非常に面白いということで、こういう描き方もありなんだっていうのが、非常にこう大きな衝撃を呼んで、5億円を超える興行収入っていうのは台湾映画では4つしかないんですけれども、そのうちの1つになって、そして、発表は来年の3月ですかね、アメリカのアカデミー賞に、堂々と台湾代表で、出品するっていうことが決まる、というのは台湾の歴史においても、台湾の映画史においても非常にこうユニークな、出来事だということなんですね。
でもそのエンタメ性があったからこそ、たくさんの方がご覧になったんでしょうね。
おっしゃる通りです。私上映され 台湾で封切りになった去年の11月に、はい、まあ、わざわざ台湾に見に行ってですね、行ったんです、
はいはい、
で驚いたのは、はい、すごくやっぱり、まあ、この時代に生きたであろう年配の人も、劇場でも激しく泣きながら見ている一方で、うんうんうん、本当に大学生とか20代の若者、特に女性が多かったのかな、がとってもたくさん来ててですね、はい、やっぱこれが台湾の新しい映画の、あり方としてすごく話題になってるっていうのを感じましたね。
あ、なるほど、はい。
それではまあ、その映画を見てほしいということで、まあ、22日から始まるんですけれども、はい、私はもう一人の主人公というか脇役として建築が出てくるっていうことを最後に触れたいんですね。で、まあ、私は台湾の日本統治時代の建築にすごく興味があって、まあ、何度も見に行ったりしてるんですけれども、はい、これ建物が、例えば主人公の女性、うん、少女が貧しい質素な家で暮らしているところ、うんうんうん、それからまあこれはネタバレにならないから言ってもいいんだけど、はい、台北の街に出かけていくところ、うんうんうん、でそこで出会うすごい立派な洋館、うん、そしていろいろ悲しい事件がある邸宅、うん、で例えば台湾なんだけれども靴を脱いで靴下になって上がる、これは日本の姿なんですけれども、はい、映画の中でそういうシーンが入ってくる、これはつまり日本時代の建築に上がるっていう意味で、うんうんうん、日本人はいなくなったんだけれども日本時代の建築、日式建築がやっぱりずっと残り続けている、うん、そこで人々が、台湾の人が、あるいは中国からやってきた国民党の人が非常にこう積層する文化とかアイデンティティのただ中で、自分らしさを求めて格闘していく、はい、そういう物語の展開を助けてくれる脇役として、日式建築が登場していると私は思うので、そこにも注目してもらいたいと思うんですよね。でこれ実は今ある本当の文化財になっている建築でもロケをしたし、それから確か台湾の南部で森の中を切り開いて巨大なロケセットを作ったんですね、
はい、
でそれが台湾の銀座って日本時代には言われていた元の栄町、今だったら昭陽路とか重慶南路っていうと台湾総督府がある大通りのことですね、
はい、
あの辺りの一角をものすごくリアルに再現して、るんですね、
はい、
でまあそのシーンなんかも見どころの一つなので、これはもう建築好きの人にもぜひ見てもらいたい、作品だということです。
そうですか、ね、その建築好きの方、そしてまあこの台湾の映画を見てみたいという方、渡辺先生の話を聞いた後じゃなくて見た後にお話いただけるという企画があるんですね、はい、
今週の土曜日の最初の封切り、スタートになります11時からの上映の後で、
はい、
私とそれから秋葉再生プロジェクトの代表理事の豊田雅子さんと2人でですね、
はい、
アフタートークをしたいと思いますので、うん、
はい、
もしご都合つく方はですね、土曜日11時の映画からスタートしていただけるとありがたいです。
はい、だからちょっと映画をご覧になる方も建物に注目して、後で先生がどの建物をどのように紹介されるかなとか見るとかなりちょっとまた楽しみが増えますよね。
少なくとも私は非常にワクワクして話したいと思ってますので、よかったらお付き合いください。
はい、こちらは映画はね、上映はたくさんありますが、アフタートークがあるのはもうこの1日の1回限りとなりますのでね、はい、8月22日の土曜日11時からの上映の後に、はい、先生とそれから豊田雅子さんね、聞き手として、豊田雅子さんが聞き手として、そして先生がねお話をしてくださるということで、いやーこれはすごい、すごい楽しいというか興味深いね、時間になると思います。ぜひぜひ建物好きの方も、そしてこのかなり話題になっているね、霧のごとくという、ね、はい、作品を見てみたいという方もお出かけいただければと思います。はい、今日は尾道秋葉再生プロジェクト副代表理事、尾道市立大学の講師でもいらっしゃいます一級建築士渡辺義隆さんから、霧のごとく、こちらの尾道公開記念のアフタートークについてもご紹介いただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。